新約聖書のマタイによる福音書の第11章の7節から19節までをお読みいたします。教会備え付けの聖書を使っていらっしゃる方は後ろの方の16ページになります。それではお読みいたします。彼らが帰ってしまうとイエスはヨハネのことを群衆に語り始められた。あなた方は何を見に荒野に出てきたのか、風に揺らぐ足であるか、では何を目に出てきたのか、柔らかい着物をまとった人か、柔らかい着物をまとった人々なら王の家にいる、では何のために出てきたのか、預言者を見るためか、そうだ、あなた方に言うが預言者以上のものである。見よ、私は使いをあなたの先に使わし、あなたの前に道を整えさせるであろうと書いてあるのはこの人のことである。あなた方によく言っておく、女の産んだ者の中でバプテスマのヨハネよりも大きい人物は起こらなかった。しかし天国で最も小さい者も彼よりは大きい。バプテスマのヨハネの時から今に至るまで天国は激しく襲われている。そして激しく襲う者たちがそれを奪い取っている。すべて預言者と律法とが預言したのはヨハネの時までである。そしてもしあなた方が受け入れることを望めば、この人こそは来たるべきエリアなのである。耳のある者は聞くがよい。今の時代を何に比べようか。それは子供たちが広場に座って他の子供たちに呼びかけ、私たちが笛を吹いたのにあなたたちは踊ってくれなかった。弔いの歌を歌ったのに胸を打ってくれなかったというのに似ている。なぜならヨハネが来て食べることも飲むこともしないと、あれは悪霊に疲れているのだと言い、また人の子が来て食べたり飲んだりしていると、見よ、あれは食をむさぼる者、大酒を飲む者、また酒税人、罪人の仲間だという。しかし知恵の正しいことはその働きが証明する。ここまでであります。この聖書の箇所から今日は福音から律法へという題でメッセージをさせていただきます。私が牧師になるための訓練を受けていた時に、ある授業でこんな質問をされました。あなたのお墓の墓標には何と書いてほしいですと思いますか。考えてみてください。あなたが死んだ時に墓標にはこの人はこんな人だったとかですね、この地上を走り抜けたとか、なんか何ですか、墓標に何を書いてほしいのか、そういうことを考えてみてくださいという課題が出ました。何を書いたか私は覚えてないんですけれども、まあ、心理学の授業だったと思いますが、まあ、そこにですね、自分の理想だったり、自分がどうなりたいか、どう生きたいか、またどう人々に見てほしいか、そういうものが現れるんだということを言われました。皆さんどうでしょうか。自分のお墓、まあなんかですね、そんなこと、自分が見えないんだから、自分はもう死んでるんだからどうでもいいと思うんですけれども、まあ人がどんなことを言うのか怖いような、聞いてみたいような、また、まあ、考えてみれば、神様だったら、イエス様だったら私のことを何と言うだろうか、聞いてみたいような、知ってみたいような、そんな気がします。今日の聖書箇所はイエスがまだ生きてたんですけれども、バプテスマのヨハネのことを語っているところであります。バプテスマのヨハネのことをこんな人だって、イエス様はバプテスマのヨハネってこんな人だよってことを語っている、いろいろ言ってるところですね。まあいろんなことを語っていることを今日はちょっと整理して上げてみたいと思いました。ちょっとスライドを作りましたので、聖書を見ながら、このスライドを見ながら聞いてくださればいいと思うんですが、最初にイエスが言われた何かというとですね、9節のところでありますが、では何のために出てきたのか、預言者を見るためか、そうだ、あなた方に言うが預言者以上のものだ。これはヨハネのことですが、ヨハネは預言者以上のものだというふうにおっしゃったんですね。ヨハネは預言者以上のものだっていうふうにおっしゃったわけです。そしてですね、それに続いて、ね、その10節を見るならば、これはですね、マラキ書、 マラキ書の3章に出てくること、3章1節に出てくる言葉でありますが、見よ、私は使いをあなたの先に使わし、あなたの前に道を整えさせるであろう。聖書、旧約聖書の一番最後に出てくる予言でありますけれども、このマラキ書の3章1節にですね、私は使いをあなたの先に使わす、まあ、これはだからこの何ですか、神様からの使いで、それは救い主の前に来る、まあ、あの先駆者、日本語としてちょっと難しいでしょうかね、フォアランナーって言ったらいいんでしょうかね、英語合ってますか、やばいかもしれませんけど、とにかくですね、あの前を走る人、前を走る人として送られてきた、先駆者として送られてきた。で、救い主の前に道を整える存在として、そうですね、10節の後半を見ると、あなたの前に道を整えさせるであろう、救い主の前に道を整える存在としてバプテスマのヨハネは送られてきた。でもこの後にもっとすごいことが出てきますね。11節ですか、あなた方によく言っておく、女の産んだ者の中でバプテスマのヨハネより大きい人物は起こらなかった。皆さん、女から生まれた人、皆さんの中で女から生まれた人はどれくらいいらっしゃいますか、っていうか、まあ、皆さんそうですね。私、あの子供の時は、あの男は男から、お父さんから生まれると思ってました。だから、私は男から生まれたと思ってたんですけども、なんか小学生になってからでしょうかね。小学校3年生くらいでしょうか。初めて、私もですね、あのお母さんから生まれてきたんだっていうことを、まあ、その時にはもう弟も生まれてたと思うんですけれども、結構な衝撃を持って受け取った覚えがありますが、皆さんそうですね、女から生まれたもの、だから女から生まれたものって何ですか、人間ってことですよね、人間、だから人間の中で一番偉大な人、人間の中で一番偉大な、バプテスマのヨハネは本当にもう素晴らしい人間、大いなる存在、そう、大きな存在だというふうに神様、このヨハネ、ごめんなさい、イエス様は言ったわけです。そしてちょっと飛びますけれども、この14節を見るならば、14節では、バプテスマのヨハネはエリアの再来だと出てきますね、そしてもしあなた方が受け入れることを望めば、この人こそは来たるべきエリアなのである。まあ、エリアはこの旧約聖書に出てくる預言者であります。これもマラキ書の4章の5節に出てくる預言でありますが、私は世の終わりの前にエリアを送るんだっていうふうに、もう一度エリアを送るんだって出てくるんですね。ですこのエリアは旧約聖書の列王記というところに出てくる預言者でありますが、本当に大きな働きをした人ですが、このエリアはこの後継者であったエリシャ、名前が紛らわしいんですが、この後継者であったエリシャの目の前で、エリアはあの火の馬と火の戦車が天から下ってきて、彼を迎えて天に登っていったって書いてある。だからこの、まあ、直接的に死を見なかった一人として聖書に出てくるんですけれども、このバプテスマ、このエリアをもう一回送るって、この旧約聖書に出てくるんですね。このエリアがやってきた、それがバプテスマのヨハネなんだって、エリアの再来なんだって、そういうふうにイエス様はおっしゃったのであります。まあ、イエスはバプテスマのヨハネはそういう存在だったというのでありますね。でもイエス様はですね、この話の脈絡では、このバプテスマのヨハネの話をしたかったんじゃなくて、バプテスマのヨハネの話をしたかった以上に何をしたかったかというと、この今日の中心はどこかというと、この11節の後半なんですけれども、女の産んだ者の中でバプテスマのヨハネより大きい人物はいなかった、起こらなかった、しかし天国で最も小さいものも彼よりは大きい。これがイエス様の言いたかった大切なポイントであります。この人間の中で一番偉大な存在としてイエス様がおっしゃったこのバプテスマのヨハネ、それよりも天国でにいる最も小さいものは、このバプテスマのヨハネにももっと大きいんだ。どういうことかというとですね、まあ、あのね、天国って聞くと、天国っていうと 雲の上のね、ふわふわしたところ、なんか天使がね、飛んでて、神様がそこにいて、そんなイメージ持つ方が多いと思うんですけれども、天国っていうのは、違うんですね。聖書で天国で出てきたら、もちろんそういうことが全然間違いだったわけではないんですけれども、そういうふうに天の風景が出てくるところもあるので、それは、全部間違いではないんですけれども、でもイエス様が天国はって言った時に、それはいつも最近ずっと何回もお話していることでありますけれども、天国って出てきたら、それは何かというと、神の国って言い換えていいんだって。神の国、天国は神の国なんだ。それ、神の国っていうのは神の支配って言い換えていいんだって。神の支配って神の愛の支配。神様は支配するって、神は暴力によって支配するんじゃなくて、愛によって支配するんだ。まあ、支配って言葉がきついってことならば、神の愛に満たされることだって。だから言い換えると、神の愛に満たされて、そこで生きている人は、イエス様がこんな偉大な人はいないと言った、バプテスマのヨハネよりも、もっと素晴らしい生き方をしているんだって。この世に大きな影響を与え、神様がどんな方で、どんなに素晴らしいことをしてくださるのか、人々に伝えていく素晴らしい存在なんだよって。神の国で生きる人は、天国で生きる人は、神様の愛に満たされて生きる人は、バプテスマのヨハネよりも、本当にもっと素晴らしい存在なんだよ。だから、このね、天国でいる最も小さいものっていうと、なんかね、死んじゃった人とか、あと天使とかね、そんなイメージで捉えるかもしれないけど、そうではなくて、この地上で神様の愛に満たされて歩んでいく私たちは、神様の愛をいただいて、ああ神様、私を愛してくださったんだな、本当に感謝だなって、神様の愛に満たされて歩んでいく私たちは、バプテスマのヨハネよりももっと大きな働きをするんだ、もっと素晴らしい存在としてこの世に生かされてるんだ、そのことをイエス様は言ったかった。バプテスマのヨハネはイエスの前に歩む者として、旧約聖書の時代、律法の時代の最後を走る人でした。だからバプテスマのヨハネっていうのは、本当にこの律法の時代の、イエス様が来るまでの時代の一番偉大な人でありました。でも、そのイエス様から後のこの新約聖書の時代、神様の愛の支配がこの世界に広げられて、神様の愛に満たされて歩むことができる私たち、この私たちはどんなに小さな存在であったとしても、バプテスマのヨハネみたいに多くの人に大きな声で語らなかったとしても、もっと素晴らしい存在としてこの地上に置かれているんだよ。これがイエス様の言葉なんです。で、今日は2つのポイントでお話をしたいと思います。まず第1が律法の限界ということです。第2番目が福音の力ということであります。律法というのは、神様がモーセに、このモーセを通してイスラエルの民に与えられた戒めであります。これを守りなさい、これを守れば神様の報いがあるよ、祝福してくださるよという教えであります。そこにはいろんな戒めが出てきます。安息日守りなさい、安息日何もしちゃいけませんよ。ユダヤ人たちは真面目に守ってきました。土曜日ですね、今土曜日、ユダヤ人、今でもオーソドックスのユダヤ人の人たちはもう鬼たちはしない、もちろん電話も取らない、エレベーターのボタンも押さない、まあ、どこまで良くてどこからダメなのかって大変だろうなと思う、ね、トイレに行くのはいいのかとかですね、まあ、いろんなことが言われたりするわけですけれども、いやトイレに行かないわけないですからね、行くわけですけれども、でもここまでは良くてここまではいけないって、まあ、そういうことはいろいろ問題になる、なかなか難しい。食べ物もいろんな戒めがありますね。豚はダメ、イカタコダメ、エビカニダメ、戒めの中では私たち本当に聞いてると、でも本当にたくさんの戒めがあって、これを守れば神様喜んでくれる、これを守らないと神様喜んでくれない。で、この聖書にも出てくる戒めですからね、旧約聖書に出てくる戒めですから、私たちもそれを守るべきものはあるんですけれども、でもイエス様はその戒めの本質を2つにまとめました。 イエス様はこの 旧約聖書に出てくるこの律法っていうのは、まあ、まとめてしまうとこの2つだよってイエス様おっしゃった。この言葉ですね。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして主なる神、あなたの神を愛しなさい、神様を愛しなさいって、もう力をいっぱい込めて、もう持ってるものすべてを持って神様を愛しなさい。それが、まあ、一つ目ですね。もう一つは何かというと、自分を愛するようにあなたの隣人を、隣人を愛しなさい。神様を愛し、自分を愛し、神様が愛してくださった自分を愛し、本当に、そして隣人を愛しなさい。そういう戒め、これが旧約聖書に出てくる全てだよってイエス様おっしゃった。まあ、ここに生きるようにと私たちも招かれてるんだなと思う。でも聖書が語っていることでも、また語ってないことでも、私たちの周りにはいろんな、なすべき、こうすべきだ、こうしなきゃいけない、こうしないと神様喜ばれない、いろんなことがあると思うんですけれども、 人として守っていくべきこと、してはならないこと、いろんなことがある。でそれができるという、それを全部守れるって、それは素晴らしいことです。愛を持って周りの人々に使えていく、愛を持って本当に人々に注い、愛を注いでいく。イエス様がおっしゃったように、神様を愛し、自分を愛し、周りの人を愛そう、それができるのは素晴らしいことです。でも問題は、私たちがそれができない。立法の限界、この第一のポイントは立法の限界でありますけど、立法の限界って何かって、何が正しいか分かってる、愛しなさい、そうだ愛さなきゃ思ってる、分かってる、でもできるかって、分かっちゃいるけどってやつですよ。本当にこれを正しいって分かってる、これやっちゃいけないって分かってる、でも私たちどうにもならない、戦いがある、立法の限界があるって。パウロもこういうふうに言ってます。善をしようとする意思は、ローマの7章18から19でありますが、善をしようとする意思は自分にはある、それをする力がない、すなわち私の欲している善はしないで、欲していない悪はこれを行っている。何を していいのかって、何をしたらいいかって分かってる、でもそれをする力がない。そして私の知っちゃいけないと思っていることをしてしまう、それが私たちの弱さであり、立法の限界なんだ。だから同じパウロですけれども、こういうふうに言ってますね。これは同じローマ人の手紙の3章の言葉でありますが、3章の19と20の言葉でありますが、さて私たちが知っているように、すべて律法の言うところは律法のもとにある者たちに対して語られている。それはすべての口が塞がれ、全世界のが神の裁きに服するためである。なぜなら律法を行うことによっては、すべての人は、すべての人間は神の前に義とせられないからである。律法によっては罪の自覚が生じるのみであるって。この一方、これしちゃいけない、これをやんなさいって言われて、ああそうだやんなきゃって思って頑張れば頑張るほど、私たちは自分の罪が分かってくる。ああなんて自分は罪があるんだろう、なんて自分はできないんだろう、なんて自分は弱いんだろう、それが見えてくる。皆さんそうじゃないですか。これは実は私の課題でした。だからこのことになるとどうしても本当に熱くなっちゃうんですけれども、本当に分かってるって、やんなきゃいけないって分かってる、やっちゃいけないって分かってる、でもどうにもならない、自分の弱さ、自分の愚かさ、いや頑張りなさいよって、努力足りないんじゃないのって、いやもう本当に頑張ったよって言いたい。教会で育った私は神様信じてました。罪も知ってました。イエス様の話も聞いてました。十字架が私の罪のためだったって、もう本当に耳にタコができるくらい聞いてました。小学校2年生の時に初めてこれまずいと思って、罪の話を聞いてこれまずいと思って悔い改めました。神様ごめんなさいって。だってもう本当に弟いじめちゃうんだ。もう本当に喧嘩しちゃうんだ。 本当にもうどうにもならない、抑えられない、もう頑張って、もうちょっといい兄貴になりたい。私は兄もいましたけど、弟も2人いましたけど、兄がすごくいい兄で、ああいう人間になりたいと思ったけど、どうにもならない自分は、もうなんでこんなに意地悪なんだろう、なんでこんなんだろうと思いました。でも悔い改めてイエス様を信じました。13歳で洗礼を受けました。でも聖書を読んでお祈りして、献金も一生懸命して、教会を休まず行って、奉仕もして、友達も誘って、だんだんだんだん本当に結構自分はいい線いってると思うようになっていきました。そして自分のようにできない友達を見下げていました。教会に来ていながら、なんであいつはこうじゃないんだ、なんであいつは平気で日曜日休むんだ、なんであいつはこのもっと一生懸命奉仕しないんだ、もう友達のことを、本当に教会に来ている友達のことを見下げていました。こんなに自分は一生懸命神様のために頑張ってるのに、いや、こういう人間は神様に喜ばれているに違いない、そう思ってました。神様が喜ばれるのは自分のようなものだと思ってました。しかし本当のことが分かった。夏の暑い時、伊豆大島のホーリネス教団のキャンプ場でにワーカーで行きました。ワーカーをしている時は一生懸命彼の奉仕をします。誰も見てないところで、みんながワイワイ楽しい、もう本当に大学生くらいの若い、いや中学生高校生の子もそうでありますけれども、若い子たちが本当に楽しそうにしてる、それを自分は我慢して彼の奉仕をしてました。朝は5時半とか5時とか起きて朝ごはんの準備をしました。みんなが海に行ってる時はキャンプファイヤーの準備をしました。夕食の準備とか汗だくになりながら、泥だらけになりながら、できればこのギターを弾きながらみんなの前に立つような奉仕もしたいなと思いながら、でもいや、自分の今の使命はこの裏方で奉仕をすることだって、家事の奉仕に気がついて声をかけてくださる方々もおられました。君のような人がいるからキャンプができるんだって、ありがとうねって言ってくれる人もいました。 でもキャンプが終わって家に帰った時、自分が一人でいる時、キャンプの裏方で奉仕をしていた時と全然違う、心の中に醜いものが溢れている自分に気がつきました。もう何考えてたんですかって、そんな言いたくない。もう本当にもう醜いことで心がいっぱいになっている自分に気がついた。私は自分が偽善者だということに気がつきました。外側だけ飾って、外側だけよく見せて、内側は汚いものでいっぱいだ。本当に落ち込みました。自分を罵って、お前は偽善者だと日記に書き殴りました。子供の時から聖書に読んでいる中で、こういうタイプの人間にはなりたくないと思っている種類の人々がいました。それが律法学者とかパリサイ派の人でした。なんか偉そうで、なんか自分はすごいぞ、規則を細かく守りながら、でも心の中は醜いものでいっぱいな人々、傲慢な人々を見下げている彼ら。イエス様は彼らに、お前たちは白く塗った墓だって言いました。お前なんか白く塗った墓だってイエス様おっしゃった。それを見ながら、いいぞいいぞイエス様、本当に嫌だなこいつら、本当にこのパリサイ人嫌い、この偽善者大嫌い。私は聖書を読むたびに思ってました。ああ、いるいる、こういう人いるいる。ああ、いるいる、あの人。思ってました。でも、気がついたら、自分がその偽善者になっていました。すべてが馬鹿らしくなりました。聖書を読むことも、お祈りすることも、奉仕をすることも、教会行くことも、伝道することも、すべてが馬鹿らしくなりました。子供の時から一生懸命頑張ってやってきて、それで自分が一番偉くないような、自分がなりたくない、自分が一番なりたくないような種類の人間になっていた。偽善者だけになりたくないと思ってたのに、自分が偽善者になっちゃった。もう、聖書を読むのも馬鹿らしい、お祈りすることも馬鹿らしい、奉仕をすることも馬鹿らしい。 教会行くのバカらしい、伝道することも本当にバカらしい、そして最後は生きていることさえバカらしくなりました。この後どうやって生きていったらいいんだろうかって。人間なんてみんな偽善者だって、割り切って生きていったらいいのか、このまま表面はニコニコしながら心の中では醜いまま偽善者を通して、偽善者を隠して生きていくのか。私は本当にこれからどうやって生きていったらいいんだろうと思いました。そこで私は本当の意味で福音に出会ったのであります。立法の限界はそれによっては私たちは自分の愚かさ、自分の醜さ、自分の足りなさ、自分が神様の基準に至らないこと、自分が頑張っても偽善者にしかなれないこと、そのことしかわからない。真面目にやればやるほど自分の愚かさばっかり目についてくる。立法の限界はそこなのであります。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。福音の力です。イエス様は16節からこのような詩を引用しています。16節から読むならば、今の時代を何に比べようか、それは子供たちが広場に座って他の子供たちに呼びかけ、私たちが笛を吹いたのにあなたたちは踊ってくれなかった、弔いの歌を歌ったのに胸を打ってくれなかった。なんか寂しい歌ですね、ちょっと悲しい歌ですね。子供たちの歌に、子供たちのでそういう歌を歌うのかってちょっと寂しい気がしますけれども、もっと楽しい歌ないのと思ったりするんですけれども、寂しい歌ですね。楽しい歌を歌っても相手にしてくれない、悲しみの歌を歌っても悲しみを一緒にしてくれない。でそれに比べ続いてヨハネはの食べるも飲むのも何もしなかった、でもイエス様は喜んで食べたり飲んだりしていた。それなのに人々はどちらも、ああこれは悪霊に疲れてる、ああこれはお酒飲みだって批判する。何なんだとイエス様は言った。でもここイエス、ここで注目したいのは、ここで出てくるヨハネは悲しみの代表です。立法の限界の中に生きて、本当に人間の愚かさ、人間の弱さ、そこしか見えない悲しみの代表です。それに対してイエス様が喜びの代表だというのであります。ヨハネがその最後であった立法の限界は、自分はなんて愚かなのだろうという悲しみしか与えない。それによって本当の自分の姿が分かるのはいい、でもそれで終わってしまうならばそれは悲しみです。私もそうでした。しかしイエスの与えるのは喜びです。イエス様が与えてくださるのは力です。イエス様がこの福音を通して与えてくださる私たちの内側を作り変え、私たちを喜びで満たす神様の力であります。先ほど読んだローマ人への手紙のまたパウロの言葉でありますが、この1章の16節にはこう書いてあります。私は福音を恥とはしない。それはユダヤ人をはじめギリシャ人にも全て信じる者に救いを得させる神の力である。福音は全て信じる者に救いを得させる神の力だ。これデュナミスという言葉で、ダイナマイトの語源になった言葉ですね。本当に福音は私たちを作り変えて、本当にこの弱さばっかり示される私たちを粉々にして神様の喜びで満たす神の力なんです。先ほどの話を続けたいと思いますが、自分の偽善的な姿に失望したときに、絶望したときに、私は助けてほしかった、本当に助けてほしかった、いろんな人に相談しました。でもあんまり相手にしてもらえませんでした。若いっていいね、そんなことを気にしていたらダメだよって、君は結構いい線いってるじゃないか、立派だよって。でもこの人も分かってくれないのか、この人も分かってくれないのかと思いました。最後の期待を持って大島のキャンプ場に行ったときに、自分の父親くらいの先生に話をしました。 というのは、他の先生たちがみんな人気があったからです。他の先生たちみんな人気があって、その他の先生たちの周りには人が集まってて、入る隙間がなかったからです。その自分の父親くらいの、どちらかというと地味めの先生に、一人ポツンとお茶飲んでいらっしゃったので、チャンスまで思わなかったですね。あの先生でしょうがないか思いながら、その先生に話を聞いてもらいました。先生は私の話をしっかり最後まで丁寧に聞いてくださいました。最後まで話を聞いてこう言われました。君は本当に傲慢だって。君は本当に傲慢だって。私はそんなこと言われてどういう意味か分かりませんでした。自分のような、自分の愚かさ、醜さ、偽善性に落ち込んでいる人間は傲慢なんかじゃない。砕かれている。と思いました。でもそんな気持ちを知っておられたかどうか分かりませんが、先生は続けました。君はまだ自分に期待しているのか。君はもうあのキリストと一緒に十字架につけられたんじゃないのかって。その時私は初めて分かりました。自分が一生懸命頑張ってもせいぜい偽善者止まり、外側を作ろうことしかできない、外側をクリスチャンっぽく見せることしかできない、自分の内側はどうにもならない。だからこそ、そんな人間だからこそ、イエスは十字架にかからなければいけなかったんだって。自分で頑張って立派な人間になれるくらいだったら、自分で頑張って人間、立派な人間になれるくらいだったら、イエスは十字架にかかる必要なかった。自分がそんな立派な人間になれないから、イエス様は自分を投げ出されたんだって。そしてその時に、子供の頃から耳にタコができるくらい聞いていた、何度も何度も聞いていた神の愛、十字架の愛が自分に注がれることが分かりました。頭ではなく心で分かりました。本当に愛されてるんだなって、こんな頑張っても偽善者にしかなれないような人間をも愛して、頑張って神様の役に立とうなんて言ったって、役に立とうなんて言ったって、役に立つのことはできやしない。もうイエス様の大嫌いなあの偽善者にしかなれなかった自分をも、神様は愛して愛して愛して、イエス様を与えてくださった。こんな人間のために命を投げ出した方がいる、そこまでしてくださった方がいる、その事実に本当に愛されてるんだなと思いました。大げさではなくて、今もその愛が自分を生かしている、本当にその愛のゆえに私は今生きているんだってことを思います。それまでは人がどう思うかが私を動かしていました。人の期待に応える自分のが自分にとって一番大切なことでした。こう期待されてるからこうしたい、逆にまあこう期待されてるけど嫌だからしないとか、まあそれが本当にあの自分の基準でした。そのように生きていました。でもこの時からは、ありがたい、私には何ができるだろうかという思いが私の原動力になっていることを感じます。だからはっきり言うことができます。福音には力があります。喜びがあります。内側からあふれる命があります。福音は力です。イエス様が私たちに与えてくださった、イエス様がその命をかけて私たちに与えてくださったのはこの福音です。ああしなきゃいけない、こうしなきゃいけない、クリスチャンだったらこうするのが当たり前でしょうって、それによって縛られて生きていくんじゃない。本当に神様はあなたのことを本当に大切に大切に思って、本当にこのイエス様を与えて、イエス様が自分の命をかけてあなたのためにあの十字架にかかってくださった、そこまであなたのことを愛してるんだって、その神様の愛に感謝して歩んでいく、それが福音の力であります。最後に、天国が激しく襲われてるって言葉が出ていました。12節の言葉ですね。天国が激しく襲われてる、どういうことなのって。 これ疑問持つところですね。天国は十二節バプテスマのヨハネの時から今に至るまで天国は激しく襲われている。そして激しく襲う者たちがそれを奪い取っている。一つはその二つの説があって、一つは激しく襲っているのは、反対する人々という考え方です。神の愛の支配、そんな甘ったるいのはダメだ、自分の努力だ、やっぱり律法を守っていくことは大切なんだという考え、そういう考えでこの神の国を攻撃する人がいる、神の愛の支配に生きる人々にダメージを与える、そういう人々がいるということをイエスは言ってるんだという説があります。もう一つはこの激しく襲っているのは真剣に必死に神を求めている人々なんだって。そのような人々は神の愛の支配をいただいて感謝と喜びにあふれて歩んでいる、そういうことをイエス様はこういう表現で言ってるんだ。正反対の二つの説ですね。この激しく襲っているのはイエス様の味方なのかイエス様の敵なのか、この二つの説ですが、私は前後関係からすると、後の方、つまりこの、紹介した二つの説で後の方でありますけれども、本当に必死で神を求め、神の愛を喜んで受け入れる、その人が神の愛に満たされて歩むことができるんだ。本当に神の門が天の門が開かれて、天国の門が開かれて、神の愛の支配の門が開かれて、本当に誰でも私のところに来なさい、いいんですか、行っていいんですか、そしてそれに応えてそこに激しく飛び込んでいる人たちによって神の愛の支配がもう本当にこの溢れている、そのことをイエス様は言っているんじゃないか。神様はあなたにこの福音の世界に生きていただほしいと願っていらっしゃる。神様にこの福音の世界に来てほしいと願っていらっしゃる。ああしなきゃいけない、こうしなきゃいけない、もうなんか肩が狭いような、もう本当になんか窮屈なような、そういう信仰生活を送ってもらいたいんじゃなくて、本当にこの立法の世界じゃなくて、神様あなたのために一人子を与えるほど愛してくださったんですよ、本当に感謝だなって、嬉しいなって、この福音の世界に生きるようにと神様私たちを招いていらっしゃる。そこに応えて、そこに感謝して生きていこうじゃありませんか。本当に神様は私たちがこの福音の力をいただいて歩んでほしい、そのために一人子イエス様を与えてもちっとも惜しくないって、あなたがこの喜びにあふれた生涯を歩むためだったら本当に一人子イエス様を与えてもちっとも惜しくないって、そう思ってイエス様をこの世界に与えてくださった。私たちはその愛に応えて、私たちも熱い愛を持って応えていこうじゃありませんか。神様は熱い愛を持って私たちを招いている。私たちも熱い愛を持って応えていこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが私たちの主であり、本当に私たちのために一人子イエス様を与えてくださった愛の方であることを心から感謝をいたします。そこまで私たちを思ってくださったことを感謝します。本当に私たちがあれしなきゃいけない、これしなきゃいけない、そういうことに縛られていると苦しくなります。そういうことにこの囚われているともう自分のできない加減にがっかりします。その自分が、いや外側だけはなんとかなるかもしれない、でも心の中はどうにもなりません。神様憐れんでください。神様憐れんでください。本当に主よ、イエス様の福音を必要としています。どうかこの福音を私たちのうちに満たし、イエス様が私たちを愛して一人子イエス様を与えてくださって、命を与えてくださって、あの十字架の上で罪を背負ってくださった、その喜びに私たちを満たし、ここから立ち上がらせてくださいますよ。本当にここに集う一人お一人、律法から解放されてこの福音の恵みに生きるものとなしてくださいますようにお願いをいたします。神の愛に満たされている私たちは、あのバプテスマのヨハネよりも大いなるものとして神様から受け入れられていることを感謝します。本当に神様、 あなたの愛の支配の素晴らしさ、愛に満たされることの素晴らしさを伝えていく器として用いてください。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。